愛する子よ、私は何も変わっていない。私の言葉も私の真実も私の愛も何も変わってはいない。あなたは答えられないと言いますが、そうではない。私の声を聞きなさい。あなたは一方的に話すことをやめて私の声を聞きなさい。その時あなたは私の言葉を聞いた時、あなたの向きが違うことに気がつくでしょう。私の命ずる方に踏み出し始めなさい。その時どうしても解けなかったことが解け、どうしても解決しなかったことが解決し始めます。あなたは奇跡を見るでしょう。私はあなたの上に約束した言葉の成就を、そして真実を表していこうと主は言われます。安心しなさい。大丈夫です。私があなたと共にいる。そして私はあなたに祭殿をなし最高を表していこう。私は何も変わってはいない。私はあなたを必ず祝福する。そしてあなたの愛する者に私の御手を伸ばし、私の約束の成就を具体的に表していこう。信じる者になりなさい。信じる者でありなさい。その時私はあなたをあふれるほどに祝福していく。その祝福は多くの人々に流れていくと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good, yes He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good, yes He did it. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝メインサービスと言われたお一人お一人を心から感謝します。インターネットで礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。長崎礼拝教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの助け、上からの霊を盾を持って聖霊ご自身がご自由に語り導いてください。主、私はあなたに期待します。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。聖書に入っていきたいと思いますけれども、またマルコの5章なんですけれども、ここは、今日はヤイロの話をしたいと思います。21節からね、イエスが、あ、それかもう一つごめんなさい、さっきも言いましたけど、昨日からちょうど昨日2つあった。1つはカンボジアの、ナオミちゃん1年間留学してきて、とってもあのね、証も感動しましたけれども、無事にカンボジアも着いたということで、ね、昨日あの東京の時は最新ニュースも載ってましたけど、無事に着きました。ね、1年間本当に良かったなと思います、日本でね。それからあと昨日、ヤングというか秋元反復牧師をリーダーとした9人かな、若者たちというか、まあ、次の世代の次世代の人たちが、ウガンダに行きましたので、ね、ぜひね、今日から奉仕が始まると思いますが、明日からかな、始まると思いますけども、ぜひお祈りください。はい、それではセッション入っていきます。5章21節からマルコの、イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられたと。この手前でゲラサ人のところで、悪霊と書いた人を解放します。ついてきたいって言うんだけども、家に帰って、ね、みんなに知らせなさいって言って、イエス様の好奇心で着いたら、こうみんながね、当時イエス様の奇跡や癒しをたくさん行っているってガーッと集まってきたと。それで、岸辺に留まっていたわけですね。そしたらそこにですね、今日のテーマです、22節。すると街道管理者の一人でヤイロというものが来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいって言ったんですね。で、街道管理者っていうのは街道なんですけども、これはシナゴーグといってユダヤ教の街道ですね。だからそのシナゴーグがあったその街道の責任者です。で、街道管理者責任者というのは非常に立場があったんですね。社会的立場もあったし影響力もあった。で、当時ユダヤ教の人たちはイエス様を信じて集まった人たち、 これは、異端のように思っていました。非常にあまり好意的には見てなかったんです。ところがこの街道管理者の方はユダヤ教のシナゴーグの街道管理者であるにもかかわらず、あのイエス様と来た。どうしたか。娘が小さな娘、12歳ですね、後で小さな書いてある、小さな娘書いてある、12歳後で書いてあるから、12歳の娘が死にかかってたんですね、病気になって。でイエス様はいろんな癒しをしていることを聞いてたし知ってた。そしてこの人がいろんなことをしてほしいと。それで彼は自分の立場も、まあ、名誉という言葉がここにあるけども、立場や名誉やもうそんなことはどうでもいい、この子を治してほしいという思いが来たときに、心の中にあっていろんな偏見やいろんなものが崩れて、本当にイエス様を素直に見て、この方なら治してくれるって信じることができたんですね。で、あの問題や困難が起こるということはとってもいいことがね、どうしかって言ったら、キリストが関係ないとかね、西洋の宗教だって、私の世代は言いますね、今の若い子は言わないんですけど、世間ね、あるいはあの別にどこから治ったって人だとかね、いろいろ言ってる人がいるんですけど、本当に自分、それは自分の問題がまだ直面してないとき、自分の問題とか自分の愛する人のことでもう自分のこと以上に心配になることが起こってきたときに、それどころじゃない。それであったら、本当に治してくれるなら、答えてくれるなら、もうお願いしますということで一気に変わることがあるんです。問題が起こったときにすぐね、あ大変ねなんて言わないでね、大丈夫よって言ってあげてください。クリスチャンは大丈夫よ、ね、よかったねなんて言うとね、いきなり言うと失礼になるかもしれない。大丈夫よ、でもそれはいいことなのよ。どうしようって、あなたがね、本当にイエス様を知ったらね、この問題解決できなくてね、人生自体が変わるのよってね、本当にそうなんだから。大丈夫ですか。皆さん、自分のこともですけど、皆さんの周りで何か問題があった時に、わあ大変ね、困ったね、本当大変ねって言うとね、いい人ねって言われますけど、それだけです。いや大丈夫って、イエス様がいるから、イエス様のところに行けば解決するんだからって、それを言ってほしいんですよね。そしたらね、その人はね、救われて癒されて解決して人生自体が変わるんですね。でこの時ヤイロさんはすごい立場もあったし、いろんなものあったけど、このエス様の話を聞いた時、自分の娘が本当に死にかけた病気になった時に、もう死にかけてますからね、一瞬を争うわけですよね。でその時にもう立場も何も関係ない、この子を助けてほしい、イエス様あったらできると思った時に飛んできたんですよね。切羽詰まった問題っていうのはね、切羽詰まってるから大変なのは事実なんです。でもイエス様に出会えることができる、キリストのところに行くことができる、クリスチャンの醍醐味があるんですね。どうぞ寝かしてください。でこのヤイロさんはイエス様とやってきて、しかもですね、足元にひれ伏したんですよ。みんないるんですよ、群衆が前に。ああ街道管理者だって知ってるけど、そんなことどうでもいい、人がどう思うとどうでもいい、本当にイエス様とひれ伏して、そして一生懸命だから、もう真剣にお願いです、私の娘、小さい娘、12歳の娘、名前何にしましょうかね、ヤイロの娘、ヤイコにしましょうか、ね、よろしくお願いします、直してくださいってね、言ったわけですよね。真剣だったんです。ね、この人は、本当にイエス様と直してもらえると思ってたんですよ。イエス様来てくれればきっと治ると思ってたんですよ。そしてイエス様の前に、本当に心砕かれていたんですよね。今日、ね、礼拝に来られた方、オンラインされている方、イエス様なら治してくださるって信じてますか。来たんだから信じてますよね。ヘリクだって使ってますか。イエス様お願いしますって心砕かれていくとね、神様答えてくれるんです。時々ね、心高くなるんですね。そうなるとね、主の声が聞こえなくなるんです、ね、この人は娘さんがこの死にかけた結果心砕かれていても、本当にヘリクだってイエス様とにお願いです、直してくださいって言ったんですね。失敗することは嬉しいことではありませんが、時としていいことがあります。どうしよう、失敗したらもう本当に神様お願いします、何とかしてくださいってこう結構真剣にへりくだれるでしょ、ね、砕かれる心に勝るものはないんです。主は砕かれた心を最も喜ばれるんですね。この時ヤイロさんは自分の娘のために本当に神様のところに来て真剣に、だってひれ伏したんですからね、祈ったんですね、願ったんですね。みんないるんですよ、イエス様も大変じゃないですよ、群衆いっぱいいるんですよ、周りも見てるんですよ。あら街道管理者の人がね、ひれ伏してるなんてびっくりしますよね。でもそんなどうでもいいんです、娘は治してほしいんです。で娘はイエス様だったら治せる、死にかかっても大丈夫、イエス様だったら大丈夫、イエス様治せると信じてたんですよね。よく愛によって働く信仰でもこういうことなんですよね。本当に娘を愛していたこの人はイエス様なら治せると思ってやってきてヘリクだったんだから、娘が治ったんです。この時イエス様はすぐにいいですか、ね、言うことにですね、小さい娘が死にかかっています、どうかおいでくださって、来て家に来て娘に手を置いてください、娘に手を置いてくだされば 娘が治って助かりましてください、手を置いてもらえば助かるからって信じてるんですよね。そう言ったん。そしたらすぐにそこでイエス様は彼と一緒に出かけられたかって、すぐ行ったところで、これは聞いた瞬間、分かった、じゃあ行こうって言ったん。イエス様行こうってことは治してあげるってことでしょ。そうですよね。行くけど分かんないとなんて言ってますよね。行くってことは治してくれるってことですよ。つまり大事なことなんです、これ。この時イエス様は答えてくださったんです。この時すでに答えられたんです。分かった、直してあげようって。で、言ってくれたんだから。で、一緒に行き始めたんです。で、この時ね、ひそかに思うんですけどね、誰か動画作ってみませんかね。早歩きだったと思いませんか。きっとエイドさんはね、ありがとうございます、もう必死、走らんばかりで行ったと思いませんか。そりゃそうですよ、無意識のうちに足が速くなるんですよね。昔の私って走りますけど、今の私は走れません。走ったら手出るからですね。でも、とにかく早歩きになったと思うんですよね。少しでも行きたいと。と思って来たんです。で、やかった、これでイエス様来てくれた、なんとこれで娘が治るってね、思いながら来てたら、はってイエス様立ち止まったんです。で、今日読んで、ちょっと飛ばしましたけど、ここで12年間長ちった婦人病ね、婦人病に患ってた女の人が、そーっと群衆に紛れて、まあ、群衆も一緒についてきたからね、そっとイエス様の衣に触った。その瞬間治るんですよ。ね、12年間長ちった婦人病になって、どの医者さんかってもダメだったのに。そしたら力が流れていったイエス様からね、イエス様、皆さん、イエス様から力が流れるんです。今日ここにキリストはね、見えないけどおられるんです。あなたの前におられます。あなたのうちにおられます。このイエス様から力が流れるんです。癒しの力、愛の力、励ましの力、回復の力、引き上げる力、流れるんですよ。触れてください。期待して。この時たくさん群衆いて、いろんな人がね、ブワーッとしまってるから、イエス様の衣の触った人いっぱいいたと思うけど、癒されたのはこの人だけなんで、何だかありますか。この女の人だけは触れたら治る、衣に触れさえしたら治るって信じてたんですよ。礼拝に来さえすればきっとなんとかなるって思ってきましたか。行かないとイダヤ牧師が不機嫌になるって来たんじゃないですよね。来さえすればきっとなんとかなる、だってキリストがおられるからと思った方、安心して寝てくださいとは言いませんが、寝ていても触れられます。どうしてか、ここにキリストが満ちていて、あなたが奇跡すばなんとかって本当に信じてたら、いや本当にイエス様ってね、おられるんです、満ちておられるんですよ、触れてくださるんですよ。でこの時触った瞬間癒されたから、ここでね立ち止まるんですよ。で今日はヤイロさん中心ね、話を元に戻します。パッと立ち止まったんです。足を振って、えって思って、ヤイロはえなんで立ち止まるんだろう、でふわっと振り向くんですよ。あ、なんで振り向くのと。で思わず誰か私に触ったとか言い出したイエス様がね、なんでそんなこと気にするのってこう思ったと思いませんか。もう早く行きたいんだ、早く行きたいんだから、もう本当に、あの救急車呼んだことのある人います。自分のことでもですけど、誰かのために。で救急車の時って大変な時でしょ。で本当にあのなんかわーって騒いで呼ぶ人いるけど、そうじゃなくて本当に大変で、もうあの時間を急ぐ時ね、あの1分が1時間10時間に感じませんか。大げさじゃなくて、早く来てくれって、早く来いって思いませんか。同じですよ、もうちょっとでも早く行きたいんで死にかけてるんだから。それ立ち止まって振り向かれたら、え、なんでってこう思ったと思うんですよね。俺だけもうね、誰かが触ったとか、そんなことどうでもいいじゃん。そして弟子たちも言うんですよ。いや、こんだけいっぱいいるんですからね、女は分かりませんよとか言ったらね、とはイエス様ね、これここでね、こう言ってるんですよ。5章のね、30節ね、イエスはすぐに自分の力が外に出てったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰か私の首を触ったんですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたをおっしゃまっているのをご覧になって、それでも誰か私に触ったとおっしゃるんですか。でもね、イエスさんはそうした人を知ろうと見ました。言語から言うとね、こうちらっと見たんじゃなくて、ね、注意深く一人一人こう見たって感じです。こうそういう意味なんだ、この言葉の言語は。こういう真剣に見たって、探したってことなんですよ。それでこの女の人は恐れのいて出ていくわけですよ。でそんな短い時間じゃないと思うんですよ。立ち止まって振り向いて言って、やり取りがあってこう探してたら、女の人もやっぱりすぐ出ていかない。日本人的ですよね、後ろからそっと触るとか、すぐに出ていかないでいくとか、これで言われるからやっといていくとか、これ日本人にぴったりだと思いませんか、民族的に。出て行って、いやこうなんですって説明するわけで、いや12年間病気でお医者さんかってもダメだったけど、触ったになると思って、触った本当に治りましたって言ったわけですね。そういうの時間かかるでしょ。今早口で言いましたけどね、こう言ったら、そしてそれに対してイエス様が、34節で、娘を、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病院から健やかでいなさい、この話するとこれだけ事件があるか迷いますけど、言ってくださった。そして話、この癒されたわけですよね。 で最初は、ね、イライラしたと思うんですよね。ちょっとこのね、ヤコブ、ヤイロさんね、マイクと思った。ところが話してるうちに、この女の人が12年病気だったって聞いた時にね、こういう時って何でも心にピッていうかね、12年うちの娘12歳あっと思ったと思うんですよね。12年が治った、うちの娘12歳、次は私の番っていうふうに思ったと思いませんか。こういう時ってね、何でもこうね、あ、次は私の番と思ってね、あ、じゃあ行きましょうってね、終わった、じゃあ行きましょうって思った時に、そう思った時にさ、今日のところですね、35節からイエスがまだ話しておられた時にこう、ね、やり取りしてて、まあもうね、次私の方に街道管理者はね、こう行こうと思ったら、街道管理者の家から人がやってきたんですよ。あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を渡すことがありましょう、いやもう来てもらわなくてもいいですよって、亡くなっちゃいましたって、死んじゃいましたってことなんですよ。でね、私たちはこの後を知ってるんです。ヤイロさんが生き返ること、あ、娘が生き返ること、だからこう静かに読んでられるんです。そして、ね、不信仰にならなくていいよなんて言えるんです。でもこれね、誰が生き返ると思いますか。普通に考えたらもうおしまいなんですよ。せっかくイエス様来ようと言ってたのに死んじゃったと思った時に、だからこの家の人がやってきたのもね、不信仰ってかわいそうですよね。もう死んじゃいましたからね、イエス様など来てもらう人ありませんよって言ってたの、ある意味で分かる意味ではないですか。はぁーって、この時これね、天に帰ってヤイロさんに聞きたいんですね。どんな気持ちだったんでしょうね。愕然としたのと、なんかこうガーッて頭くるまって、ってパニック状態で、って思ったそうですね。でこういう時ってね、人間っていろんなことを一緒にしていろいろ思うからね、私の勝手な詮索ですけどね、ああこの女の人はここで時間を取ったからとか思ったと思うんですよ。この時はやっぱりいろんなことを駆け巡るから、ああもうあの時すぐ行ってたらとかね、いろいろ思ってガーッと思ったと思う。でこう心が駆け乱れ、思いが駆け乱れたと思う。その瞬間ですよ、イエス様は何て言ったか。イエスはその話の言葉をそばで聞いてた、ね、もうね、いいですって言ったらね、それで街道管理者のかって言うんだけど、街道管理者自身、恐れないでただ信じていなさいって、恐れないでただ信じていなさいって、何も恐れることはない、もうおしまいだと思ったと思うんですよね。ああどうしようって、いやおしまいじゃない、どうする必要もない、ただ信じていればいいって、どうしてかって、私はあなたが言いに来て、分かった行こうって言ったその瞬間にもう直すことを決めてたんだ、もう直すことになってるんだ、たとえ死んだって大丈夫だって言ったんですよ。どうしてかありますか。死さえキリストの手の中にあるからです。だからエッサの権威ってね、あの波に向かって沈まれて沈まるんですよ。自然現象よりも強いんです。天においても地においても一切の権威がエッサにあるんです。病気に対しても、悪霊に対しても、自然に対しても、死に対してもイエス・キリストは権威を持ってるんです。この方が言えば病気も悪霊も死伝も死もそれに従わないといけないんですよ。だからイエス様を信じた人はもう死に向かって勝利したわけでしょ。ですよね。でこの実際の死もね、イエス様が言ったら生き返ります。ただ天国は本当にあって素晴らしいから、もう天に返すときはそのまま帰っていただきましょう、ね、でもそうなんですね。でこの時ね、だから信じればいいんだって言ったんですよね。ヤイロはね、えっと思ってね、こうね、動揺したけど、いや信じればいいって言われた時にね、え、娘は死んだのに、え、どういうことだって、この時すぐ生き返ると思ったかな、分からないけど、えって思ったんですね。そしたらイエス様はどんどん家に向かっていくから一緒についていくわけですね。でこの時にペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのを許してなかったということで、本当に側近の3人だけを連れて行った、ね、特別に選ばれてたんです。それで行った時に街道会社に着きますと、人々は取り乱して大声で泣いたりわめいたりしてたんですね。二通りあります。本当に家族親族で心から悲しんで泣いてる人と、商売女っていうのは当時あって、仕事として泣く仕事があったんです。泣く女って仕事があったんですね。両方いたんじゃないかと思うんですね、まあ、いろんな説がありますけど、両方いたと考えて一番自然でしょう。でイエス様は商売女の人はもちろんですけども、そうだけじゃなくて家族親族泣いてる人も含めて言ったんですね。いや取り乱すことはないよってね、38節9節中に入って彼らにこう言われたの。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのですと。本当に死んだんです。でもあえてこう言った。どうしよう、もうあの時私は治すって決めてたから、これから起こすから大丈夫ってことなんですよね。今受けたって信仰を繰り返してやってますけどね、主が言われたらもうその時、ちょっと言葉は男性的になってすみません、蹴りはついている、勝負はついているんです。その時治ってるんです。その時解決してるんです。まだ何も起こってなくて、 逆に死ってのは終わりでしょ。もうダメだってなってもダメではないんです。これすごく大事なところなんですよ。いや起こすだけだよって言ったの。ほら笑いますよね普通の人は。何かって言ったらね、人々はイエスをあだけ笑った。しかしイエスはその笑った人をみんな外に出したの。信じられない人は出て行ってくださいって。そして子供のお母さんとお父さん、お母さんとお父さんだけは生き返ってほしい、イエス様ってしてくださるかもしれないって、まあ、信じるというかもう本当にこの子のことを思っていてそれを期待したわけだから一緒に行きましょう。そしてペテロとヨハネとヤコブ、本当に側近の人たちね、その人たちを連れて子供の部屋に入っていったんですよね。で皆さんね、イエス様あだ笑われたんですね。さて今ちょっと今ね受けたという信仰ということを加えて言われていますし、告白ということを繰り返し言われていますよね。質問なんですけども、あだ笑われたことありますか。イエス・キリストのことを告白したゆえに、大丈夫治るから大丈夫よって言われてね、なお何気休みはねえってよとかね、バカねとかね、あだ笑われたりね、おなんかこう言われたことありますか。クリスチャンっていい人ねって、あなたはいい人ね、クリスチャンっていい人ね、いい人ね、いい人ねって言われてるんです。日本の教会何も奇跡は起こりません。どうして分かりますか。キリストの言葉を語らないからです。パウロ牧師よく明かされますよね。病気になった時、主に言われたから治りましたって言って嫌な顔されたって、でも信仰を使ってたんだって。どんどん悪くなって、講談から牧師が秋元君は誰よりも大変じゃないかって言われたと言いましたよね。絶対良くないですよ。良くないけど、思わずもそう言ってしまった牧師の気持ちも分からなくもない。でもそうやって言われるほどまでなっても、パウロ牧師は言葉を変えなかったのはどうしたか。主が言った言葉を語ったんですよね。だから治っちゃった。それから今再びね、ちょっと大変な状況になりましたけど、それまで約30年間近く歯医者以外行かないで90カ国近く世界中回られたんです。大逆転が起こったんです。だからね、主が言われたらそうなるんです。でクリスチャンは神から言葉をもらえるんです。だって神様と生きた交わりができるんだから。いやでも私はこんなんだからって関係ない。十字架があるんだから、本当に十字架の前で悔い改めたら生きた交わりができるんです。でこの時気をつけて、生きた交わりはどんどんあなたの願いを話したいことを言ってください。でも一方的に言うだけでおしまいってなし。ストレス解消クリスチャンって言うの。イエス様聞いてください、ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ何も言わないよりはいいです。何も言わない沈黙のクリスチャン、品よく沈黙して何も言わないでなんか気分だけなってるクリスチャンよりはるかにいいですが、神があなたに語ってるんですよ。人間関係考えてくださいね。交わりたいでしょ。ご主人は疲れて帰ってくる、奥さんはいろんなことがあったから喋りたい、奥さんはわーっていう、まあ、今の男性、昔の男性は仕事のことあんまり言わないで、コミュニケーション取れなくなる、一方通行だからね、どっちも自分のことだけ言っていかなくなる。それが多いんです。で昔の人はそれでも我慢してお墓まで行った、今の人はすぐにさよならっていう。お互いが相手を聞かないといけないよね。イエス様に本当に何を喋ってもいいし、聞いてほしい、待ってください。でも同時に主が何と言われてるかを聞くかですよ。神はあなたに語るんですよ。言葉をくださるんですよ。例外なく愛してる者には語るんです。当然赤ちゃん生まれたら声かけるでしょう。ババーとかこんにちはとかいろいろ言いませんか。愛する者には声をかけるんですよ。あなたに語ってることはそれを聞いてください。で何度か言いましたけど、天に帰った長期牧師ね、韓国のね、20世紀最大の教会を建てられた長国氏がよく言われたん。クリスチャンはこじきになってはいけない、あれしてください、これくださいだけではいけない、それいいんですよ、求めていいけど、それだけで終わっちゃいけない。クリスチャンは大事なことを忘れた、創造する芸術と言ったんです。創造ってイメージじゃなくてクリエイティブの方ね、作る方ね、クリエイティブの方で、クリエイティブできるのは神様しかいません。人間にはクリエイティブはできませんが、無から有を生み出すのはね。でも聖霊がおられるから、神様から言葉をもらえるから、その言葉を解き放つとき神が働いて創造するんです。でクリスチャンはそれができるのに、今のクリスチャンは創造する芸術を失ったって言ったんですよ。創造するかっこいいですね、創造する芸術って言ったんですよ。なるほどと思ってよく覚えてるんですね。神に求めろと同時に、神から言葉をもらって、その言葉をクリスチャンが解き放つと、 無からよく生まれる。壊れたものは回復するんです。病気が治るんです。奇跡が起こるんです。荒れ狂ってる海が静まったように、荒れ狂ってる人間関係が和解と許しが起こるんです。回復が来るんです。どんな壊れてしまった家族も関係も神の言葉が来たら回復するんです。どんな堅くなの心も神の言葉が来れば溶かされて救われるんです。神の言葉が来れば、その言葉を解き放てばいいのです。まだゲスト様に言った、いや眠って残すだけだ。みんな笑いました。でもそれを私たちが本当に受け取ってやると、あだ笑われます。バカじゃないとか言って、そこまでいけたらいいね、くるくるパーとかで、私の時代はやったんですね。今はやらないでしょうけど ね。キリストのようにバカにされたことがありますか？笑われたことがありますか？もしあなたがこれから本当に死を信じて、受けたと信じた信仰に立ってあると、あなたの人生に奇跡が頻繁に起こります。しかし同時に笑われたりバカにされることも起こります。これを十字架って言います。喜んでそれを引き受けるかです。なぜイエス様をそうされたか、死を信じたこと、父の神を信じたことと、愛しておられたんです。ヤイロとヤイロの娘を、娘がヤイロが信じて愛する者のために来たときに、イエス様はこのヤイロと娘をほっとけなかった。自分が笑われるか関係なかった。この子を回復したい、取り戻したい。そのためには語られたんです。言葉です。皆さん、逆の言葉いっぱい語ってませんか？ダメねとか、こうじゃおしまいだとか、ああだとか、こうだとか、マイナスを、イエス様が語ったんですか？イエス様の言葉をもらって、イエス様の言葉を解き放ってください。あなたもあなたの愛する人も祝福された人生に変わります。でイエス様はそう言ってみんなを追い出した後、入っていって、なんで、タリタクミ、タリタクミって名字の名前じゃないですよ。タリタクミさんじゃないですよ、タリタクミっていうのはですね、訳して言えば、少女をあなたに置きなさい、置きなさいって言ったんです。死から覚めよって、死の霊がこの時出ていって、この人の霊が戻ってきたんですよね。置きなさい。すると少女はすぐさま起き上がった。すごいですね。パッと起きた。イエス様が言われたら、そして歩き始めたんだ。12歳になってたからって、起きて歩き始めたんですよね。これからこういうことが本当に死が言われたら起こっていくでしょう。で別に死人じゃなくても、あなたの人生にとって祈ってて願ってたのに、で神様確かに答えてくれたと思ったのに、見える状況どんどん悪くなって、あれもう終わりだ、おしまいだと思ったことありませんか？例えば分かりやすく言えば、ヨーロッパチームが、ね、1月に行くんですけど、25人なんですって、募集人員ね。それでも飛行機の関係で25人までってことだった。で求めていて祈っていて、ね、行こうと思ったら25人になっちゃった。ああもうおしまいだって思って諦める人と、いや確かに神様あなたを使わせて言ったと、25人になっても祈り求める人と二手に分かれるんです。本当に神から来てたら、もう25人でおしまいって言っても祈り続けたら入ったりします。これはいくらでもそういうこと起こるんですね。本当に神が言ってた場合ね。でこの何かというとね、神様がおっしゃったらそれは起こるのです。もうおしまいと思っている人、いえおしまいではありません。もうダメだと思っている人、ダメではありません。主があなたに言われたならそれは成就するんです、ね、でこの人が帰ってきた。でね、最後にね、一番最後にね、私の大事な言葉がですね、みんな非常に驚いてます。それは驚きますよね。みんな教会にみんな驚いてますかね。うわすごいな、キリストってすごいな、教会ってすごいなって、ね、いやちょっと私 まだいいけど、なんか困ったら絶対行くからね、教会ってすごいなって、イエス様ってすごいんだねって、はい、って言ってますかね。いい人が行くところ、立派な人が行くところと思ってませんか。とんでもない、どうしようもない罪とか来るところです。そして全く人生が変えられるところです。驚かれるところです。主はそれを表したいんです。主の方は、でイエス様はこのことを誰にも知られないよと厳しく命じられた。まあこの時はね、このまだそういう学校で、それでもう一つ言ったのは、さらに少女に食事をするように言われた。なぜ食事をするように言われたか。この女の子は、病気にかけて死にかけていたということは、ある期間危なかったけど食事できなかったと思うんですよね。で元気になった時に ちょっと良くなったんで完全になった、回復しちゃった、歩き出すぐらいだから。ただお腹減ってたと思うんですよね。そしてイエス様ね、食事をさせるように言われたって。こういうの私大好きなんです食いしん坊だからだけど、いや細やかだと思いませんか。バッと引き返してほら食っただろって言って、ね、もう大丈夫だっておしまいじゃないんですよ。いや、この子お腹減ってるから食事をさせなさいって。こういう細やかさ。さっきのね、12年長血を患った女もね、娘はあなたの信仰、あなたを同じ人、安心して帰りなさい、ここまでみんな言うんですよ。その後、病気に体健やかでいなさいって。長い間苦しんできた人は治ってもね、また戻るかもしれない、またぶり返すかもしれないって思っちゃうんです。ペテロ伊藤牧師が奥様のことを祈って癒された時に、実は治ったけど2日か3日したらまた元に戻るんじゃないか、また痛くなるんじゃないかと思ってたんですって。でも今に至るまで完全に癒されました。イエス様はそのことを分かっていて、これから病院から救われない、大丈夫だよずっとってことを言われたんですよね。イエス様の言葉ってね、ものすごく細やかで配慮されてるんですよ、ね、キリストって、ね、すっごく大きな力を持ってらっしゃるんですよ。でも同時に細やかなところまで消える。イエス様ってすごいですよね。こういうのに見たらね、しびれるだから大丈夫なの。イエス・キリストはどんな大きな問題に対しても力強く働くし、どんな細かいと細やかなところにもきちっと思いをいたしてくださって、対応して配慮してくださる方なんですよ。この方がいれば大丈夫なんですよ。だからこの方のところに来て、ヤイロのようにこの方にすがれば、イエス様は必ず答えてくださる。すぐに答える場合もあれば、この時みたいに途中で止まったりして死んじゃってもうおしまいってこともある。でもおしまいじゃないんですよ。私たちの目におしまいと見えても、主が一度約束されたらそれは必ずなるんです。ある方はもう諦めていたり、もうダメだと思ってるけど、その方に今日伝えたい、主は言っておられる、恐れないでただ信じていなさいって。癒されるから、回復するから、救われるから、私が言った通りになるから、恐れることはない、ただ信じていなさい、私の言葉を、私の言ったことを、私を信じていなさいってイエス・キリストが言っておられる。この方を信じてみましょう。主ご自身が成してくださいます。だってヤイロさんね、来て頼んだでしょ、一緒に帰ったでしょ、当時立ち回っちゃいましたよね。はーって死んじゃいましたよね。あーと思ったらイエス様と死んじゃいました。でまた出て行って家に入ったんですね。部屋に入ったら、ただイエス様と一緒にいただけですよ。ヤイロさん何かしましたか。ヤイロさんは必死にすがって、よかったと思い、あーダメだと思い、わかった死にますと思い、こうね、感情が動いたかもしれませんけど、ずっとイエス様と一緒にいただけですよね。ことをなさったのはキリストご自身なんです。キリストご自身なんです。あなたのうちに住まれる聖霊がイエス様がなしてくださいます。イエス様を共にいれば大丈夫なんです。ただ信じていれば主がなされるんですね。それをね、どうぞ覚えてください。お互いね、神のすごい祝福を見ます。ヤイロは帰ってきます。あなたにもヤイロはきっといると思う。人かもしれないし、問題かもしれないし、ことかもしれないけど、神様はあなたの、ヤイロの娘だ、娘を返されたように必ず救い出して、癒して回復して勝利を与えてくださいます。必ず救ってくださいます。必ず癒してくださいます。必ず回復してくださいます。和解が起こります。必ず勝利します。天のお父様、御言葉を感謝します。イエス様は今も生きておられて、この時のように偉大な大きな愛で、細やかな愛で、私たち一人一人の叫びと願いを聞いて答えてくださることを感謝します。すぐに答えることはおできになるのですが、時としてヤイロのように途中で止まったり、もう死んでしまって、この地上的に言えばダメだと思うようなことは許されます。ある方はそこを通っています。でもあなたは今日語られたように、恐れない、ただ信じていなさいとおっしゃってくださってありがとうございます。あなたは一度語られたらそれを必ずなさいますから、ありがとうございます。今日もう一度、幼子のようにただ信じることができるように、そして神の約束されたことの成就を具体的に見させていくことができるように、力強く導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。 今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めを答えてくださいます。天の様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。胸の圧迫と痛みを完全に消えてなくなれ。背中の痛みをイエスさんと見ている、癒されよ。腰と膝が歩くと痛む方、イエスさんこの腰と膝に触れて歩いては全く痛まないようにしてください。イエスさんと見ている癒されよ。すごく否定的な思いがある人、自分に対しても誰かに対しても、これは霊的なものです。イエスキリストって見ている否定的な施策と思い、その人の力出ていけ。立法的こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、クリスチャンだからっていうのがある人、それもこの縛りです。イエス様って立法の枷を今完全に断ち切る。福音によって、聖霊によって自由になれ。なんか悪習慣があってやめれない方、主に求めなさい。本気になって求めない方、もう本当にこれが良くないってことを分からせてください。求めなさい。ある方はタバコ、ある方は飲酒、ある方は何かこう夜になって、スマホとか、なんか明らかに主が喜ばれないことに時間をかけてしまう悪習慣。この悪習慣、これに関して神様、本気でやめたいと思えるように、神様明確にそれが良くないってことが明らかに、その人が分かるように示してください。あなたはこの層から解放されたい、ここから自由になりたいと思って願えば、完全に癒されます、解放されます。イエス・キリストによって、喫煙の霊、飲酒の霊、悪習慣の霊、その人の力出ていけ。悪習慣を完全に断ち切る。そのまま続けていくと、そのことによってあなたは神の計画を失います。それはあなたにとって永遠のうちは教えませんが、神の計画であります。それはあなたにとってこの地上での人生における神の用意された非常に大きな祝福を失うことになります。悔い改めなさい。そして解放されなさい。私はそれを与えたい。私はあなたを祝福したいと言われます。なんか後ろの方で耳鳴りとか、なんか変な声を聞くというか、変な思いが来る人なんですけど、これは聖霊じゃありません。騙されてはいけません。イエス様って見ず、異なる霊の思い、施策、その人の力、され。聖書を見なさい。聖書を見なさい。御言葉を読み続けていくによって、その思いとが消えていきます。解放されます。聖書に触れなさい。あなたのはテレビを見ているその時間を聖書に触れなさい。聖書は分からない言いますが、分かるか分からないかじゃない。触れ続けていけば、私が教えます。触れ続けなさい。ハラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。奥歯が傷んでいる方、エスさんって奥歯を完全に癒されよ。耳鳴りがして、なんかビーンと音がしている方、今エスさんってその耳鳴りの音を消えてなくなれ。脊柱管狭窄症、癒されよ。糖尿病、エスさんって見てる、治れ。あらバラバラバラ。婦人病を癒してください。あらバラバラバラ、サンテラスバラ、サンテラスバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。リューマチをエスさんって見てる、完全に治れ。一時よくなるんですけど、またぶり返す方ですね、告白を変えなさい。告白を変えなさい。薬はもちろん用いられました。でも癒されたってことをきちっと告白しなさい。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。目の視野が狭くなったり、こう歪んできている方、イエス様って視野を広げ元通りしてください。イエス様って視野を広げ元通りなりなさい。視神経、網膜、角膜、あなたがそこに触れて完全に視野を元にして回復してください。やっされよ。感謝します。ありがとうございます。白内障、緑内障、あなたが触れて完全にやってください。感謝します。ありがとうございます。体中にある、なんか誰かがんが近くにいてですね、その人にあなた祈りなさい。その人の中にあるがん細胞、体中からイエス様というがん細胞を体中から消えてなくなれ。イエス様って見せる聖霊の力によって体中にあるがん細胞よ、消えてなくなれ。悪性腫瘍、良性腫瘍、全ての腫瘍よ、消えてなくなれ。不信仰を改めなさい。信じて祈りなさい。私がそれをなすと言われます。感謝します。ありがとうございます。なんかある方のために行かなきゃいけないって思いが前からあるんですけど、ためらった人、この週私はあなたをそこに使わそう。行って手を置いて祈りなさい。 癒されます。そして福の方になさい、救われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様何をと祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ、はい、主に語られた触れられたって人いますかね。はいはいはい、感謝します。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、この地の人々と共に、お一人お一人の家族親族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。それではお知らせを